暮らしのピラティス。つい頑張りすぎてしまう日々の中で、ふと立ち止まって体に意識を向けてみる。自分の感覚を信じて生きる感覚を暮らしの中で育てませんか？こんにちは。ピラティスインストラクターのゆかです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？自分でレッスンをやっていて、いい感じでできたなって思う時と、今日はいまいちだったなって時と、やっぱりね、あるんですけど、グループでもパーソナルでもですね。で、最近その違いはね、何があるんだろうなっていうのをちょっと考えてみたんです。今日はいまいちだったなっていう時は、正しいやり方をね、伝えるっていうことに終始してしまった時かなって思います。そういう時って、もう私のペースで一方的にもうプログラムが進んでいって、目の前のお客さんが不在というかね、その場のお客さんが誰であっても成立するというかね、な感じがするんです。なんかお客さんとのコミュニケーションが取れてない状態で、一方的に私が考えてたことを進めてしまったみたいな時が、やっぱり終わった後自分でもなんかモヤモヤしていますね。一方、じゃあ今日はうまくいったなっていう時はですね、どういう時かっていうと、お客さん一人一人のね、感覚にアプローチできたなって思えた時。例えばね、最近呼吸、ピラティスの呼吸をちょっと丁寧にやるレッスンっていうのをやってきたんですけど、例でやってみると、例えばこうですね、背中に息入れましょうみたいなのが、私がダメだって思ってしまう時のレッスン。これだと、ただ正しいやり方を言ってるだけなんですよ。こうやってくださいって。一方、じゃあ感覚にアプローチするんだったら、じゃあどういう風な伝え方があるかなっていうと、やったのは、まずね、もう仰向けに、皆さんもマットに仰向けになってもらって、すごい楽にしてもらうんです。体マットに預けてゆったりしてもらう、まずは。で、ピラティスの呼吸とか何も考えなくていいから、いつも通りのね、呼吸をリラックスしてもらいながら、まずやってもらう時間を作ります。そうやって準備ができたら、まずね、背中の方に自分の意識を向けてもらうんですよ。こう背中でマット触ってる感覚にちょっと意識向けてほしいですって感じで、背中の意識を持ってもらうようにします。そうすると、息を吸った時に背中が膨らんで、マットに触る感覚がわかる方もいるかもしれないし、そんなに変わんないかなっていう方もいるかもしれないです。お腹の方に息が入るとお腹の方が膨らむので、そっちの方もいらっしゃると思うんですけど、自分が意識せず普段の呼吸と、自分の普段の呼吸と、その自分の背中の感覚っていうのをちょっとつなげてみるみたいなことをちょっと試してみてもらうんですね。で、そこからピラティスの呼吸を意識してやってみる。で、できればやっぱり背中に息がね、十分入ってた方がいいので、背中膨らんでる感じが出るともちろんいいんだけど、そこでチャレンジしてみて、自分の背中に全然息が入らなかったとしても、それは全然 OK だと私は思っていて、というのは、 自分は背中に息入れたいんだけどうまく入らないなっていうことに自分で気づけたら、それはもうその人の中で今日は100点だって私は思うんですよね。背中に息入れたいのになんで入れられないんだろうっていうのは、ただ単に自分の意識の仕方の問題だけじゃなくって、胸周りが硬くなっているとか、まあ、体側に原因があることもあるから、こう段階踏んでね、感覚にアプローチしていった末に、まあ、正しいというよりは理想的な呼吸の仕方が必ずしもできるってわけではないんだけど、でも自分はこう背中に息入れようとしても入れられないんだなっていうことに自分で気づけている状態で、今後もピラティス続けていく場合と、何にも気づかずに、まあ先生に背中に息入れてって言われるんだけど、なんかよくわかんないなーで続けていくのとでは、やっぱりそう長い目で見ると違いが出てくるし、その自分の今の状態に気づけているっていうことが体を変えていくっていうことの、体の使い方を変えていくかなのきっかけにいずれなるんじゃないかって私は思っています。そういうレッスンをしている時はただただ私がなんかこれやってください、私が言った通り動いてくださいっていう一方的なレッスンになってるんじゃなくて、お客さん自身が自分の体と対話する時間を、まず持っててると思うんですよね。そんな感じで私多分そのピラティスの正しいやり方を教えるっていうことをしたいんじゃなくって、一人一人が持ってる感覚を、体の感覚を育てていくっていうことをやりたいんじゃないかなって、最近ちょっと自分の中で自分のレッスンというか理解が深まってきています。人間が持ってる五感、聴覚だったり、なんていうか触覚だったり、視覚、空間認識、空間把握能力とかもそうなんですけど、それには自分の体の動かし方を変えていく力があって、自分の感覚を育てていくこと、感じるっていうことはすごく運動という面から見ても、なんか説明硬くなってきましたね、大事なことなんですよね。それはただのスピリチュアルじゃなくって、解剖生理学的にちゃんと根拠のあることなんだけど、そんな根拠が、科学的な根拠がね、あるなし関係なく、私は自分の感覚を育てていくっていうことの方が楽しいんじゃないかなって思うんです、単純に。というのは感覚って人それぞれだなっていうのは、それこそ皆さん感覚的に分かってることだし、人それぞれの感覚に正解も不正解もないっていうのも、それもやっぱり感覚的にみんなそう感じているんじゃないかと思うんですけど、一方そのピラティスとか、運動ってなっちゃうと、やっぱり正しい動き方とかがやっぱあるにはあるので、正解不正解が出てきてしまう。その正解に自分の体を当てはめよう、押し込めようとしてしまうっていう人がとても多い気がします。それに運動っていうと、どうしてもやっぱ努力とか根性とか なんかそういうちょっと苦しいイメージがつきまとっちゃうような気がするんです。自分の体を整えるためにある程度の努力とか根性とか忍耐って必要なんじゃないかっていう、無意識というか先入観ってあると思うし、そういうやり方の方が短期的にはすぐ効果が出るかなと思うんですけど、そういうやり方ってやっぱりこう期間が決まってるからできることであって、ずっとこう長く細く長く続けていくには不向きなアプローチの仕方なんじゃないかなって思うんです。で、私はやっぱりその短期的な結果とかを求めてピラティスやってるわけじゃなくて、もう末永く自分の体と付き合っていくためにやっていきたいと思ってるから、ただ機械的にきっついエクササイズとかやりたいわけじゃなくて、やっぱ自分の感覚を育てながら、まあ、結局動かないと変わらないから動くんだけど、でもなんかただただ動いているよりもいろいろ感じながら自分の感覚を育てながら、そしてなんかそう気づきを得ながら続けていった方が断然楽しいから、私がレッスンをするときはそうやってね、お客さんの感覚が育っていくような関わりがねできたらなって思っています。では今日はこの辺で。この番組ではお便りを募集しています。体のことやふとした気づきなど、よかったら聞かせてください。最近の体の変化、気になっていること、ピラティスについての疑問や質問、一言でも大丈夫です。概要欄のフォームからお待ちしています。では、暮らしのピラティス、ゆかでした。